2026年3月9日月曜日、時刻は午前7時50分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第3章、面接の技法を一般論的に若干考察するに入っておりまして、前回に続いてお話の内容、講義の内容は面接中にノートを取ることについてということですね。さて、講義はこう入っていきます。私がよく意見を聞かれることに、面接中にノートを取ることをどう思うか、精神科医への影響、患者への影響という点からどうだろうかという問題がある。ある行動をどの程度自動的にやれるかには非常な個人差がある。速記術に非常に長けている人がいて、話を聞きながらその大部分を自動的に書き留めて、それでもまだ意識には面接という仕事をしていく余裕があってもおかしくない、いや、面接中に通常文字で後で読めるようなノートが取れて、しかも特別の注意をそちらに割かなくても良い人がいないとは言えない。私の場合、面接中にノートを取ってもやるべき仕事に差して支障はないだろうという感じを持てたのは、話や症状だけの生産能率が非常に低い人たち相手の時だけだったね。それは困惑状態の統合失調症者相手の時だ。そうそう、一人だけ統合失調症と脅迫症の中間の重症の障害を持った患者の場合もあった。統合失調症者の患者には文章を一つ完成するのが大仕事だ。文章一つを話し終えないうちに続き具合がわからなくなってしまう。それにそもそもあまり口を開かない。話し始めるのにも話を止めるのにも大層時間がかかる。私は言語障害と思考障害とに理論的興味があったので、少数の困惑状態の統合失調症者相手に自分の時間を非常に大量に使った。実際、私の患者に一人ずいぶんゆっくりと話す人がいて、この人の病気がまた理論的に非常に重要だったので、私は患者の話を追語的に書き下ろした。追語的に後を追って、言葉の後を追って書き下ろした。残念ながらこの記録は後世の役に立たないだろう。面接に使った時間の2倍から3倍かけなくては、自分の書いた字をきちんと清書できないからである。が、私にはその時間がない。これはこれで一つの教えられるところがある。読めるような字が書けるほどの注意が割けなかったことから言えるのは、私が別なことに忙殺されていたということである。これを裏返せば、おおよそ私のノートを取ることについての意見そのものになる。読める字を書くほどの注意をノート取りに割くならば、それよりも患者依頼者にとって大事なことへの邪魔になるのはまず間違いないというのが私の意見である。精神科医専門家にとって大事なことも同じだろう。精神医学的面接をする人は 次の3つのことをする人とされている。第1は、患者依頼者の言っていることに基づいて、患者依頼者の言わんとしていることが何かを考える人だ。第2は、患者へとコミュニケートしたいことを一番うまく言い表す文句を自分で考えつく人だ。この際、同時に目下コミュニケートしつつあること、あるいは話し合いつつあることの一般的パターンを観察している人でなくてはならない。この3つに加えて、記憶を呼び出す手がかり程度ならともかく、それ以上の値打ちのあるノート、実際の話の追後記録に近いノートを取ることは、大抵の人間の能力を超えている。これが私の意見だ。こういうことを全部をやってのけられる面接者であっても、妄想病的と言えそうな非常に疑い深い態度の患者依頼者を相手にするときにノートを取ると、面接者の耳に入ってくるのは、あらかじめ十二分に考え抜かれたコミュニケーションだけだということは保証してもよい。ノートを取らなければ捉えられたであろうニュアンスが全部失せてしまう。もっとも、やはり少しはノートを取るべきだと思う時がある。例えば、患者依頼者の大まかな社会的条件のデータを取る時である。こういう時には患者依頼者に、いつでも聞ける簡単なことは忘れるというのが僕のすごい特技でね、だからよければ君の兄弟の人数とかそんなことはちょっとノートに取っておきたいねと話す。こういう時以外で、この面接からとても大事なことが得られそうだと思った時には、面接を記録していることが完全に患者依頼者の意識の枠外に出ているようにと大いに心を割いてきたものだと。ここまでにしましょうかね。キレがいいので、次はちょっと話がまた変わっていきます。このノートを取ることっていうのは、まあ、ここに本当に書かれてたってよかったなと個人的にも思ってるんですけど、私もノートは取らないんですよね。これ教えられてそうしてるわけではないんですね。もともと私の思考というのは、やっぱりその自分の頭の中を見るというか、とそういうタイプで、ですからセミナーでもとにかく受講者の話を聞きながら、私の一つの講義のスタイルがあって、話を聞きながらホワイトボードにその概念図を書いていくっていうのが一つ私の特徴的な講義スタイルなんですけれども、ですからこう話を聞きながらこちらの方で、まあ、私の仕事はその方が本当に何をしようと思ってるのかと、でその授業の根っこのところ、一番大事なところは何かっていうのをこう探るということなので、やっぱすごく耳を澄まして聞いてるんですよね。耳を澄まして、自分でもそういうつもりは全くないんですけど、一体どこにその本質があるのかなというふうなことがやっぱりすごくあるので、ですからノートを取ってしまうと、まあ、ここに今読んだところに書かれているようなその微妙なニュアンスとかを逃してしまう可能性があるんですよね。ですからプロ講師ナロー塾なんかでも、とにかく、まあ、基本的な知識のそういう講座が終わって中ほどのところでの会話ですね、 受講者の何人かをピックアップして、自分の本当にやりたいことは何かっていうのを問答形式で聞いていって、でそれをホワイトボードに書いて、でこう聞きながら、その言ってることとこう辻褄が合ってるか合ってないかみたいなことを こう突っ込んでいくんですよね、掘り下げていくっていうか。ですから、まあ、受講者の方も、まあ、自分の考えてることが目の前にこう概念図でこう現れてくるから、自分で自分の言ってることとちょっとこう、あ、ズレがあるとかっていうのも分かってくるっていうか。ですから、それはもう講義のところは時はもうホワイトボードがあるので、でも面接の時も、個別面接の時もホワイトボードを置いてもらう時があるんですよね。で、話を聞きながら、その何をやろうとしてるかとかっていうふうなものを概念図でこう書いていくと。いずれにしろノートは取らない。で、だから本当にノートを取るとしたら、何か日付とか数字的なことですね。絶対その間違ってはいけないような、その、まあ、例えばいつ授業を始めたとか、なんかそういう数字的なものとか、いつ何をするかというような時はちょっとメモしますけれども、基本的にはずっと話を聞きながら頭の中でこう展開してるっていうか、そういう形なんですよね。ですから、これはやっぱりすごい大事なことじゃないかなと思いますね。コンサルの仕事では、初期段階の本当にその人の、本質的なところを使うためには、私も本当にこのサリバン先生が言われているように、ノートは取らない方が、いろんなものがこう見えてくると言いますかね、捉えられるということはありますね。まあ、いずれにしろ、その自分自身がもう別に教えられたわけではないけど、やってることをこう専門のね、またそういう方に紐解いてもらうっていうのが、まあ、中井先生の場合もそうでしたけれども、ありがたいことやなと思ってますが。といったところで、時刻が午前8時3分になるところです。以上です。